少年の日の思い出、ヘルマン・ヘッセ、高橋賢治役。客は夕方の散歩から帰って、私の書斎で私のそばに腰掛けていた。昼間の明るさは消え失せようとしていた。窓の外には色あせた湖が、丘の多い岸に鋭く縁取られて、遠く彼方まで広がっていた。ちょうど私の末の男の子がお休みを言ったところだったので、私たちは子供や幼い日の思い出について話し合った。子供ができてから自分の幼年時代のいろいろな習慣や楽しみ事がまたよみがえってきたよ。それどころか1年前から僕はまた蝶集めをやっているよ。お目にかけようか、と私は言った。彼が見せてほしいと言ったので、私は収集の入っている軽い厚紙の箱を取りに行った。最初の箱を開けてみて、初めてもうすっかり暗くなっているのに気づき、私はランプを取ってマッチを吸った。すると、たちまち外の景色は闇に沈んでしまい、窓全体が不透明な青い夜の色に閉ざされてしまった。私の蝶は明るいランプの光を受けて箱の中からきらびやかに光り輝いた。私たちはその上に体をかがめて美しい形や濃い見事な色を眺め蝶の名前を言った。これは和文キシタバでラテン名はフルミネア。ここらではごく珍しいやつだ。と私は言った。友人は一つの蝶をピンのついたまま箱の中から用心深く取り出し、羽の裏側を見た。妙なものだ。蝶を見るくらい幼年時代の思い出を強くそそられるものはない。僕は小さい少年の頃、熱情的な収集家だったものだ。と彼は言った。そして蝶をまた元の場所に刺し、箱の蓋を閉じて、もう結構、と言った。その思い出が不愉快ででもあるかのように、彼は口早にそう言った。その直後、私が箱をしまって戻ってくると、彼は微笑して巻きタバコを私に求めた。悪く思わないでくれたまえ、と、それから彼は言った。君の収集をよく見なかったけれど、僕も子供の時、無論収集していたのだが、残念ながら自分でその思い出を怪我してしまった。実際話すのも恥ずかしいことだが、一つ聞いてもらおう。彼はランプのホヤの上でタバコに火をつけ、緑色の傘をランプに乗せた。すると私たちの顔は心よい薄暗がりの中に沈んだ。彼が開いた窓の縁に腰掛けると、彼の姿は外の闇からほとんど見分けがつかなかった。私は葉巻を吸った。外ではカエルが遠くから甲高く闇に一面に鳴いていた。友人はその間に次のように語った。僕は八つか九つの時、蝶集めを始めた。はじめは特別熱心でもなく、ただ流行りだったのでやっていたまでだった。ところが10歳ぐらいになった2度目の夏には、僕は全くこの遊戯の虜になり、ひどく心を打ち込んでしまい、そのため他のことはすっかりすっぽかしてしまったので、みんなは何度も僕にそれをやめさせなければなるまいと考えたほどだった。蝶を取りに出かけると、学校の時間だろうが、お昼ご飯だろうが、もう塔の時計が鳴るのなんか耳に入らなかった。休暇になるとパンを一切れ胴乱に入れて、朝早くから夜まで食事になんか帰らないで駆け歩くことがたびたびあった。今でも美しい蝶を見ると折々あの熱情が身に染みて感じられる。そういう場合、僕はしばしの間、子供だけが感じることのできる、あの何とも言えないむさぼるようなうっとりした感じに襲われる。少年の頃、初めてキアゲハに忍び寄った。 あの時味わった気持ちだ。またそういう場合、僕はすぐに幼い日の無数の瞬間を思い浮かべるのだ。強く匂う乾いた荒野の焼けつくような昼下がり、庭の中の涼しい朝、神秘的な森の外れの夕方、僕はまるで宝を探す人のように網を持って待ち伏せていたものだ。そして美しい蝶を見つけると、特別に珍しいのでなくったって構わない。日向の花に止まって色のついた羽を呼吸とともに上げ下げしているのを見つけると、捕らえる喜びに息も詰まりそうになり、次第に忍び寄って輝いている色の斑点の一つ一つ、透き通った羽の脈の一つ一つ、触覚の細い飛び色の毛の一つ一つが見えてくると、その緊張と歓喜ときたらなかった。そうした微妙な喜びと激しい欲望との入り混じった気持ちは、その後そうたびたび感じたことはなかった。僕の両親は立派な道具なんかくれなかったから、僕は自分の収集を古い潰れたボール紙の箱にしまっておかなければならなかった。瓶の線から切り抜いた丸いコルクをそこに貼り付け、ピンをそれに留めた。こうした箱の潰れた縁の間に僕は自分の宝物をしまっていた。初めのうち僕は自分の収集を喜んでたびたび仲間に見せたが、他のものはガラスの蓋のある木箱や緑色のガーゼを貼った飼育箱やその他贅沢なものを持っていたので、自分の幼稚な設備を自慢することなんかできなかった。それどころか重大で評判になるような発見物や獲物があっても内緒にし、自分の妹たちだけに見せる習慣になった。ある時、僕は僕らのところでは珍しい青い小紫を捕らえた。それを天使し乾いた時に、得意のあまりせめて隣の子供にだけは見せようという気になった。それは中庭の向こうに住んでいる先生の息子だった。この少年は火の打ちどころがないという悪徳を持っていた。それは子供としては2倍も気味悪い性質だった。彼の収集は小さく貧弱だったが、小綺麗なのと手入れの正確な点で一つの宝石のようなものになっていた。彼はその上、傷んだり壊れたりした蝶の羽を三河で継ぎ合わすという非常に難しい珍しい技術を心得ていた。とにかくあらゆる点で模範少年だった。そのため僕は妬み嘆笑しながら彼を憎んでいた。この少年に小紫を見せた。彼は専門家らしくそれを鑑定し、その珍しいことを認め、20ペニヒぐらいの現金の価値はある、値打ちはあると値踏みした。しかしそれから彼は難癖をつけ始め、天使の仕方が悪いとか、右の触覚が曲がっているとか、左の触覚が伸びているとか言い、その上足が2本欠けているというもっともな欠陥を発見した。僕はその欠点を大したものとは考えなかったが、こっぴどい批評家のため自分の獲物に対する喜びはかなり傷つけられた。それで僕は二度と彼に獲物を見せなかった。2年経って僕たちはもう大きな少年になっていたが、僕の熱情はまだ絶頂にあった。その頃、あのエイミールがクジャクヤママユをサナギから返したという噂が広まった。今僕の知人の一人が100マルクを受け継いだとか、歴史家リビウスの亡くなった本が発見されたとかいうことを聞いたとしても、その時ほど僕は興奮しないだろう。僕たちの仲間でクジャクヤママユを捕らえたものはまだなかった。僕は自分の持っていた古い蝶の本の挿絵で見たことがあるだけだった。名前を知っていながら自分の箱にまだない蝶の中で クジャクヤママユほど僕が熱烈に欲しがっていたものはなかった。幾度となく僕は本の中のその挿絵を眺めた。一人の友達は僕にこう語った。飛び色のこの蝶が木の幹や岩に止まっているところを鳥や他の敵が攻撃しようとすると、この蝶は畳んでいる黒みがかった前羽を広げ、美しい後ろ羽を見せるだけだが、その大きな光る斑点は非常に不思議な思いがけぬ外観を呈するので、鳥は恐れをなして手出しをやめてしまう。エーミールがこの不思議な蝶を持っているということを聞くと、僕はすっかり興奮してしまって、それが見られる時の来るのが待ちきれなくなった。食後、外出ができるようになると、すぐ僕は中庭を越えて隣の家の4階へ上がっていった。そこに例の先生の息子は小さいながら自分だけの部屋を持っていた。それが僕にはどのくらい羨ましかったかわからない。途中で僕は誰にも会わなかった。上にたどり着いて部屋の戸をノックしたが返事がなかった。エーミールはいなかったのだ。ドアのハンドルを回してみると入り口は開いていることがわかった。せめて例の蝶を見たいと僕は中に入った。そしてすぐにエーミールが収集をしまっている二つの大きな箱を手に取った。どちらの箱にも見つからなかったが、やがてその蝶はまだ天使板に乗っているかもしれないと思いついた。果たしてそこにあった。飛び色のビロードの羽を細長い紙切れで張り伸ばされて、クジャクヤママユは天使板に止められていた。僕はその上にかがんで、毛の生えた赤茶色の触覚や優雅で果てしなく微妙な色をした羽の縁や下羽の内側の縁にある細い羊毛のような毛などを残らず間近から眺めた。あいにくあの有名な斑点だけは見られなかった。細長い紙切れの下になっていたのだ。胸をドキドキさせながら僕は紙切れを取り除けたいと誘惑に負けて止め針を抜いた。すると四つの大きな斑点が挿絵のよりはずっと美しく、ずっと素晴らしく僕を見つめた。それを見るとこの宝を手に入れたいという逆らいがたい欲望を感じて、僕は生まれて初めて盗みを犯した。僕はピンをそっと引っ張った。蝶はもう乾いていたので形は崩れなかった。僕はそれを手のひらに乗せてエーミールの部屋から持ち出した。その時さしずめ僕は大きな満足感のほか何も感じていなかった。蝶を右手に隠して僕は階段を降りた。その時だ、下の方から誰か僕の方に上がってくるのが聞こえた。その瞬間に僕の両親は目覚めた。僕は突然、自分は盗みをした。下劣なやつだということを悟った。同時に見つかりはしないかという恐ろしい不安に襲われて、僕は本能的に獲物を隠していた手を上着のポケットに突っ込んだ。ゆっくりと僕は歩き続けたが、大それた恥ずべきことをしたという冷たい気持ちに震えていた。上がってきた女中とビクビクしながらすれ違って、僕は胸をドキドキさせ、額に汗をかき、落ち着きを失い、自分自身に怯えながら家の入り口に立ち止まった。すぐに僕はこの蝶を持っていることはできない。持っていてはならない。元に返してできるなら何事もなかったようにしておかなければならない。と悟った。そこで、人に出くわして見つかりはしないかということを極度に恐れながらも、急いで引き返し、階段を駆け上がり、一分の後にはまたエーミールの部屋の前に、部屋の中に立っていた。僕はポケットから手を出し、蝶を机の上に置いた。それをよく見ないうちに、僕はもうどんな不幸が起こったかということを知った。そして、泣かんばかりだった。 クジャクヤママユは潰れてしまったのだ。前羽が一つと触角が一本、なくなっていた。ちぎれた羽を用心深くポケットから引き出そうとすると、羽はバラバラになっていて、繕うことなんかもう思いもよらなかった。盗みをしたという気持ちより、自分が潰してしまった美しい珍しい蝶を見ている方が僕の心を苦しめた。微妙な飛び色がかった羽の粉が自分の指にくっついているのを見た。またバラバラになった羽がそこに転がっているのを見た。それをすっかり元通りにすることができたら、僕はどんなもの持ち物でも楽しみでも喜んで投げ出したろう。悲しい気持ちで僕は家に帰り、夕方までうちの小さい庭の中で腰掛けていたが、ついに一切を母に打ち明ける勇気を起こした。母は驚き悲しんだが、すでにこの告白がどんな罰を忍ぶことより僕にとってつらいことだったということを感じたらしかった。お前はエイミールのところに行かなければなりません。と母はきっぱり言った。そして自分でそう言わなくてはなりません。それより他にどうしようもありません。お前の持っているもののうちからどれかを埋め合わせに寄り抜いてもらうように申し出るのです。そして許してもらえるように頼まなければなりません。あの模範少年でなくて他の友達だったらすぐにそうする気になれただろう。彼が僕の言うことを分かってくれないし、おそらく全然信じようともしないだろうということを僕は前もってはっきり感じていた。そのうちに夜になってしまったが、僕は出かける気になれなかった。母は僕が中庭にいるのを見つけて、今日のうちでなければなりません。さあ、行きなさい。と小声で言った。それで僕は出かけていき、エイミールは?と尋ねた。彼は出てきてすぐに誰かがクジャクヤママユを台無しにしてしまった。悪い奴がやったのか、あるいは猫がやったのかわからないと語った。僕はその蝶を見せてくれと頼んだ。二人は上に上がっていった。彼はろうそくをつけた。僕は台無しになった蝶が天使板の上に乗っているのを見た。エーミールがそれを作ろうために努力した跡が認められた。壊れた羽は丹念に広げられ、濡れた吸い取り紙の上に置かれてあった。しかしそれは直す良しもなかった。触覚もやはりなくなっていた。そこで、それは僕がやったのだと言い、詳しく話し説明しようと試みた。するとエーミールは激したり、僕を怒鳴りつけたりなどはしないで、低く、チェッと舌を鳴らし、しばらくじっと僕を見つめていたが、それから、そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな、と言った。僕は彼に、僕のおもちゃをみんなやる、と言った。それでも彼は冷淡に構え、依然僕をただ軽蔑的に見つめていたので、僕は自分の蝶の収集を全部やると言った。しかし彼は、結構だよ。僕は君の集めたやつはもう知っている。その上、今日また君が蝶をどんなに取り扱っているかということを見ることができたさ。と言った。その瞬間、僕はすんでのところであいつの喉笛に飛びかかるところだった。もうどうにもしようがなかった。僕は圧巻だということに決まってしまい、エーミールはまるで世界の掟を代表でもするかのように、冷然と正義を盾に、侮るように僕の前に立っていた。彼は罵りさえしなかった。ただ僕を眺めて軽蔑していた。その時、初めて僕は一度起きたことはもう償いのできないものだということを悟った。僕は立ち去った。母が根掘り葉掘り聞こうとしないで、僕にキスだけして構わずに置いてくれたことを嬉しく思った。僕は床にお入りと言われた。 僕にとってはもう遅い時刻だった。だがその前に僕はそっと食堂に行って、大きな飛び色の厚紙の箱を取ってき、それを寝台の上に乗せ、闇の中で開いた。そして蝶を一つ一つ取り出し、指で粉々に潰してしまった。